皆さんこんばんは。ピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太です。1月18日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、この番組はジャンルに関係なく万物の一定のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そしてラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。さて、遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。2022年になってもうすでに半月を経ってしまいましたけどね、新年を迎えた気がいまいちしないんですが、なんで時が経つのこんな早いんでしょうね。この調子ですと間違いなくすぐ桜が満開になるんじゃないかなってそんなね気もしておりますけどもね。はい、では本日のメニューに、参りましょう。今週のスポットライトのコーナーなんですが、間違いなく皆さん一着はお持ちでしょう。っていうか持っていないという方を聞いたことがないくらい、まあ馴染みがあるねアイテムじゃないかなと思います。今回はジーンズ、はい、ジーンズにスポットを当てていきたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、ミウで二人の影。
目をつむるたびほら、笑顔の君がいたなら、夢で会う日だってなかなか「君が幸せなら」「それだけでいいはずだと思い込ませたんだ」「だけど本当は、その一部がいい」
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトでございます。オープニングでもお伝えしました、今回はジーンズでございます。ジーンズがどういうものかというのはね、皆さんもご承知かと思いますけども、基本的にはデニム生地や、その他のまあ生地、まあ、綿の生地とかでもねあるのかな、でできたカジュアルなズボンのことを指します。このデニムなんですけれども、語源がありましてね、フランス語のセルジュ・ドゥ・ニームであります。まあ、なんとなくね、デニムにこう発展しそうな感じの、まあ、語源ですよね。フランスのニームの綾織といった意味の表現であるんだそうです。ではね、ここで、まあ、毎度おなじみの、歴史を語っていこうというところなんですが、ジーンズに関して言いますとね、あまりにも幅が広い上に結構な量があるんですよ。だからこのね、それを語ってしまおうとするとね、おそらく3週間分のね、量を取らないと無理だと思うのでね、かなり端折らせていただきますので、あらかじめご了承ください。ジーンズの歴史、まあ、そもそもの始まりというかきっかけというか、そういうところから話していきましょう。1870年代の北アメリカ、ゴールドラッシュに沸く鉱山、ゴールドラッシュって皆さんわかりますかね。簡単に言いますとね、新しく金が発見された、場所へ、金脈を探し当て一攫千金を狙う採掘者が殺到すること、まあ要するに金を、ね、 一攫千金を狙おうと、こう、掘っていこうという人たちが殺到するっていうことですよね。そのゴールドラッシュに沸く鉱山で働く多くの鉱夫の悩みの一つは、作業中にズボンがすぐに擦り切れてしまうことだった、だそうです。まあ、故に、その鉱夫としては、丈夫なズボンが欲しいというのがあったんですね。で、アメリカはネバダ州のリノという場所でですね、仕立て屋を営んでいたヤコブ・デイビスという人物がいまして、すでに設立されていたリーバイスってもう有名ですよね。リーバイス社の、から仕入れたキャンパス生地を用いて、同リベットでポケットの両端を補強した仕事用ズボンを作り発売をしたと。で、これがその耐久性から評判になりまして、どんどんと受注が入るようになったと。まあ、すなわち、まあ、ジーンズは最初は、こう、鉱夫たちの作業着という形だったんですね。ちなみに日本ではどうだったかと言いますと、戦後になります。アメリカ軍が、放出した古着の中の大量のジーンズ、そして一気に流入したアメリカの映画や音楽等が、まあ、普及のきっかけとなりました。まあ、アメリカの映画って言ったら真っ先に僕の中ではね、ジェームス・ディーンなんかをね、思い出すんですけれども、敗戦後の占領時代、闇市だったアメ横の店には、アメリカ兵相手の娼婦たちが客からもらった中古衣料を売り払いに訪れ、その中にあったブルーの作業ズボンを、まあ、その界隈では GI パンツと呼んでた、まあ、通称 G パンと呼んでたらしいんですね。で、その G パンの呼び名には結構様々な説がありまして、GI、まあ、アメリカ軍の軍人の総称ですね。GI が履いていたパンツで G パンとなったとする説。ジーンズを日本に紹介した人物が、ジーンのパンツの意味で J パンと名付けようとしたが、元の発音に近い G パンを代用したとする説。ジーン生地のパンツを略して G パンとなったとする説。などなど様々な説が、あるんだそうでございます。まあ、ちょっと歴史というかね、まあ、かなり端折った形でね、ちょっと紹介しましたけれども、ジーンズというとまあ、そうだな、皆さんの中で馴染みがあるかどうかちょっとわかりませんけど、ベストジーニストってありますよね。毎年、あれ年末ぐらいとかに確かやってたのかな。日本ジーンズ協議会、岡山県アパレル工業組合が、ジーンズの良さを多くの方々に知っていただこうという趣旨で行っているものなんですけれども。まあ、歴代受賞者、もうなんとなく皆さんわかりますよね。木村拓哉さん、草薙剛さん、相葉雅紀さんなどの、まあ、ジャニーズの方々とか、浜崎あゆみさん、高田久美さんなどのアーティストといった、まあ、そうそうたるメンバーが、こう、殿堂入りをしています。まあね、有名人ともなると、それなりのお値段のするジーンズをね、愛用されているかもしれませんよね。で、お値段と言いますと、ヴィンテージという言葉を、まあ、耳にすることがあると思うんですけども、このまあジーンズにおいても、ヴィンテージものってね、いうのが存在しています。まあ、安いものだとどれぐらい ?3000 円とか4000円とかそれぐらいで買えるのも確かありますよね。で、ところが、まあ、ピンキリですから、高いものになると当然、うん万円とか、うん十万円とかね、まあ、しますよね。まあ、そういう、金額のジーパンが買えるなんてね、本当に、まあ、一般庶民の私からしたらね、羨ましい限りかなというところでございますが、ちょっと早いんですけど、ここで、一曲紹介していきたいと思います。まあ、今回ジーンズということでね、いろいろピックアップしまして、今回はこの楽曲をちょっと選びましたので、聴いていただきたいと思います。広末涼子、ジーンズ。はい、聴いていただきましたのは、広末涼子さんのジーンズでした。広末涼子さんというとね、なんかもう昔はすごいかも可愛らしいアイドルだった。まあ今もね、可愛らしいですけどもね。このジーンズという楽曲なんですけども、1998年10月にリリースされた、5枚目のシングルになります。確か、俺の記憶が間違ってなければの話なんですけれども、アニメ、近代一少年の事件簿、ニュアンス、あれ合ってるかな?スペル合ってるかな?のエンディングテーマとして使用された、だそうです。ただ、曲の由来は、 ジーンズではなくて、胸がジーンとするの複数形としているんだそうです。まあ、ただ、ミュージックビデオの中で、広瀬さんがジーンズを履いているシーンがあるんですよね。ということで今回、この楽曲をセレクトしてみました。さて、第3週目担当パーソナリティの相原龍太がお届けしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、ジーンズでございます。前半ではね、かなり大幅に端折らせていただきました歴史のお話からですね、まあ、ベストジーニスト、有名人はお高いジーンズを履いてますよねというところから、まあ、お値段的なね、話なんかをさせていただきましたけれども、後半ではですね、まあ、どんな話していこうかなと思って、結構頭の中ぐるぐるさせながら考えていたんですけれども、まあ、ジーンズにまつわる、まあ、自分の中のこう思い出というか、まあ、ジーンズに対するこだわりというか、まあ、その辺のところをちょっと中心にね、お話をしていこうかなと思います。で、まあ、ジーンズなんですけども、まあ、なんて言ったらいいかな、多分履き始めたのはね、おそらく中学生になってからだと思われます。で、小学生の時って、まあ、多分今の、こう、なんていうの、時代もあるかもしれないんだけども、自分が小学生の頃って、男子はみんな半ズボンを履いてたんですよ。ジーパンじゃなかったん、ジーンズじゃなかったんですね。まあ、ただ、なんていうかな、デニム素材の半ズボンも、もしジーパンと呼ぶのであれば、もしかしたら履いていた、いる男子はいたかもしれません。ただ自分の中ではちょっと、ジーンズ履いてた男子ってあんまりいなかったなーっていう記憶は、あります。で、まあ、自分の場合はですね、昔は、そのジーンズのメーカーだとか、メーカーっつったらなんだろう、エドウィンとか、リーバイス、あとビッグジョンとか、あと、リーって確かあったような気がするんだけども、まあ、いろんなこう、まあ、メーカーさんがあるじゃないですか。まあ、特にその辺のこだわりっていうのがほとんどない人間なので、まあ、要は、履ければいいという感覚でしかないわけですよ。自分の中では。で、まあ、変な話、一本新しいものを購入すれば、もうそれで間に合っちゃってたんですね。で、ただね、昔は結構あんまり気にしてなかったけど、最近になって、色に関してはちょっとこだわってるところはあります。昔はね、ここ結構淡い青色っていうのかな。まあ大体その辺が主流だと思うんですけれども、今はどっちかって言えばもうちょっとこう濃い色っていうのかな。こう紺色というか。そっちの方がなんとなく自分のこう、好みというか性に合ってるなというか。まあそういう感じがしています。で、よっぽどひどい汚れがついた時以外は定期的な洗濯をほとんどしないんですね、私。うん。なんでかっていうと、洗濯をすると、色落ちしちゃうっていうこうイメージがずーっと頭の中にあって、なかなか洗えないでいるんですよ。今もそうですね、実際の話。まあ、ただ、そうは言っても当たり前ですが、履けば汚れるわけですから、やっぱり洗った方がね、いいには決まってますよね。で、その洗い方なんかも、まあ、結構実は様々なこう、まあ、細部にわたってこう結構細かく、あるようなんですよね。まあその洗濯機でこう洗う場合もそうですし、あとなんか昔テレビコマーシャルかなんかでもなんかで見た気がするんですけど、こうでっかい桶みたいなやつに水を張って、で洗剤を入れてこう手洗いかなんかで洗っている、なんかそんな、まあ多分ジーンズの CM かなんかだと思ったんですけど、なんかそれを見たことがあったんで、おそらくまあ、手洗いでやられてる方なんかもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあこの洗い方なんかもね、まあやってる方はもちろん知ってますけども、多分この話もしちゃうとね、ものすごく長くなっちゃいますから、まあちょっとここではね、割愛させていただきますけども、まあこだわりがある方はですね、まあ洗い方もかなりこう慎重にというか、まあ気を使っていらっしゃるのかなというふうには思ったりしています。あとね、この話、まあ多分、まあ僕、まあ自分しかもちろん知らないんですけども、ある男性シンガーソングライター、まあ知り合いにいまして、もう何年前だ、10年以上前だったと思うんですけど、自分が主催する、ライブイベントにこう、出演を、まあ依頼して、お誘いしてね、まあ出ていただいたことがあるんですけども、で、そいつがこう、出演した時に、ピアノ弾き語りの人なんで、まあ当然座って、 エリピの前でこう弾くわけですけど、その時履いてたジーンズがあまりにもすごかったんですよ。よくジーンズで、太ももとか膝の部分とかがこう、わざとこう擦り切れてるタイプのズボンって、ジーパンってありますよね。確か多分それもなんかヴィンテージものとかなんかそういうのもあったりするのかな。まあ、一応ファッションというかね、おしゃれの部分でね、そうやってわざとこう擦り切れたるところがあって。で、最初それの、まあ、意識的なものかなと思ってたんですけど、その、シンガー、ソングライターが履いてたジーンズを見てみたら、太ももから、すねの部分まで縦にビーッとこう切り裂かれているジーンズだったんですよ。まあ、まあ、おしゃれといえばおしゃれなのかもしれないけど、単にそれ、ビリビリに破けただけのもので、お金なくて買えないのかなってね、思ってね、ちょっとそれ見た時びっくりしたんですけどね。まあ、その時主催したのが夏場だったからまだ良かったんですけど、これ、冬だったら絶対寒いよねって、まあ思いましたけどね。その時まあ、ちょっとね、びっくりしてあんまりそこ言わなかったんですけども。まあね、それが本人のこだわりかどうかはちょっとわかりませんが、まあね、なるべくね、あんまりビリビリなジーンズはね、履かない方がいいかなと思いますけどね。まあ、今ね、ちょっとお話ししましたように、例えばメーカーだとか、色だとか、あと、ズボンの、ジーパンのこの何お尻のポケットの部分のこうなんか刺繍、縫い方だとか、なんかいろんなこう、こだわりとかがあると思うのでね、もし、そういったこだわりがある方はですね、まあいろいろと探してみて、お好みのジーンズを、履いてみるのもよろしいんじゃないかと思います。といったわけで今週のスポットライト、ジーンズをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
レディオライスダウン。
合言葉のコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナーですね。合言葉になります。今回の、では早速ね、詩をご紹介したいと思います。真夜中に君の声、二人の雪が見たいなんて、少し戸惑っていたんだ、本当は。すれ違う毎日にはぐれてしまわないように、きらめく思い出の場所へ連れてって、きっと会えなかった時間を飛び越える白い奇跡を信じていたの。今、空を舞う粉雪を集めよう。もう一度、少しずつ、少しずつ。優しさも、ぬくもりも蘇る。二人だけの物語が輝き出すよ。はい。ということで、今回の、この詩なんですけれども、曲のタイトル、冬のファンタジーと言います。もう、なんとなくの、曲のタイトル聞いて分かった方もいらっしゃるんじゃないんですかね。歌ってるアーティストさんはカズンと言います。男女二人のデュオになります。古賀泉さんという方と漆戸博さんという前二人ですね。で、この二人は、いとこ同士なんだそうです。確かカズンってなんかいとこって意味なかったっけかな。ちょっとうろ覚えなんですけども、確かそんな意味があったかなと思います。で、この楽曲ですが、1995年にまあ、このカズンがメジャーデビューしまして、冬のファンタジーは3枚目のシングルとして1995年10月にリリースされました。確かビールのね、コマーシャルだったかなの、CM ソングで流れまして、70万枚以上売り上げる大ヒットとなったんですね。で、今回のこの詩なんですけども、私がちょっとポイントとしてあげたいなと思ったら、一番最初の部分なんですね。真夜中に君の声、二人の雪は見たいなんて、少し戸惑っていたんだ、本当はって、まあ、そこの部分のところ。一番の A メロと B メロの部分になるんですけれども、この部分聞いたときに、最初はね、 遠距離恋愛かなと思っていたんですが、もしかしたら、そばにいながらもどこかすれ違いがある恋人同士なのかなとも取れたんですね。で、真夜中に雪が見たいなんて言われたら普通に考えたら確かに戸惑うじゃないですか。夜中ですからね。まあ、だけど、まあ、恋人同士であれば、変な話、一緒に行くことも、まあ、難しいことではないのかな、という気もしますし、きらめく思い出の場所というのが、まあ、その、恋人同士二人にとって大切な場所で、まあ、おそらく、粉雪、まあ、今は空を舞う粉雪集めてあったから、まあ、おそらく粉雪が、こう、舞っている状況だったりするのかな、と。私なりに推測をしております。この冬のファンタジーなんですが、まあ、先ほど3枚目のシングルとお伝えしましたけども、まあ、曲のイメージがあまりにも強くてですね、こう、カズンという、アーティスト名よりも、冬のファンタジーの人たちと、覚えられてることの方が、まあ、しばしばあったんだそうです。で、この時代に、まあ、主流を占めていた、音楽とはちょっとね、異色な感じがしますよね。男女二人の、まあ、デュオのハーモニーというのが、こう、真冬のいてつく夜にこそ聞きたい。澄み切っていながら心が温まる、優しい楽曲となっております。ぜひ聴いてみてください。カズンで、冬のファンタジー。さて、アイ&ウララ FM、そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、またオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。さてここで相原よりライブのお知らせなんですが、2月に1本予定をしている段階なんですが、実は実家の都合がちょっと入ってしまいそうでして、確定ではございません。よって詳細が決定しましたら、SNS、まあ、Twitter、Facebook がやっています。まあ、ちなみに Instagram とかも一応やっていますので、そちらの方でお知らせさせていただきますので、あらかじめご了承ください。さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はジーンズにスポットを当ててみました。まあ、ジーンズ、まあね、ちょっと歴史だいぶ端折っちゃってね、あれだったんですけれども、まあ、かなり、細かい歴史が実際あるようなんですよ。で、まあ、皆さんね、何気なく普段履いていると思うんですけれども、まあ、後半の部分でも言いました、メーカーだとか、色だとか、あとその、ポケットの縫い目だとか、あと、あれかな、リベットとかね、あとそのさっきの膝の部分のこう擦り切れだとか、まあ細部にわたってこう細かい部分があって、まあそれぞれにこうこだわりを持っている方々もね、かなりいらっしゃると思います。まあヴィンテージものになると当然、まあ前半でも言いました、うん万とかうん十万とか、してしまいますからね、なかなかちょっと手が届かない範疇ではあるかもしれませんけどね、まあぜひね、こう店頭とか並んでることもあるのかな、まあもしね、よければ、見ていただくのもよろしいんじゃないかなというふうに思います。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&ララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は第4週担当パーソナリティ白崎風花さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。 今夜のお相手はピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太でお届けいたしました。改めて2022年も何卒よろしくお願いいたします。 See you next time. Bye bye. Ciao.